どうぞ、遠慮なく。はい、どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
初めて、参加させてください
。ありがとうございます。
この福福祉それなんか心が治ります。で、一つ質問させていただきます。たくさんありますが、まず一つ、
はい、
例えばですね、物事迷った時に、私は割と迷うタイプなもんですから、迷うことで、こうスピードがちょっと遅れてしまうことがあります。これについてのなんか具体的な方法がありましたら教えていただきたい。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当のね、正しい道っていうのは無限にあるんですよね。神様は無限の選択肢を与えて、どれとっても幸せになるようにね、ちゃんと用意してくださってるね。だからどれを選んでもいいはずなんですけどね、その中でも一人一人のね、状態に合わせて一番いい、ね、道を示してくださるね。それで神様の導きさえ受けたら、それがスッと、ね、瞬時に決断できて、瞬時に受けるっていう状態に入るんですよね。その一番いい方法が、ありがとうございますっていうね、言葉を心に唱えて、ね、神様を呼ぶことですね。ありがとうございますっていう言葉は、宇宙の神様の本当の神だっていう神様の名前でね、いろんな人物の名前たくさんあるんですけど、ね、究極の名前なんでね、ありがとうございますって呼べば、すっと助けに入ってくるんだよね。その神様の助けが、一番正しい、的確な導きになるのね。迷うときもありがとうございますとしばらくね、心を唱えられたら、一番いい方法をすっと選んでしまうね。で、それに慣れてくると、迷わなくなりますよね。もうすべてよしよしっていう。それが一番いいですね。ありがとうございますで決めるのがね。
わかりました。
は
い。
はい。はい、ありがとうございます。
関連するんですけども、はい、心で唱えるって言いましたよね。はい、だから口に出して言いにくい部分というのはあるんですね。
はい、
人に対しては自然に言えるんです。物とか、動物植物とかに対しては誰も、多分山の道を一人で歩いてたらですね、それは木々を見てもね、細いとかのサイズを聞いてもね、ありがとう、いい声だねとか言えるんですけど、普段はですね、そんなこと言ってたらそう思ってるからかどうか知らないけど、心で、心の中ではありがとうございますとは言えても、口ではですね、言いにくいってことがあるんですね。で、僕は心で、思念が業を作るって言いますかね、やっぱ思いっていうのが、大事なんじゃないかなと。だけど、まあ、一部のそういう、そういうなんですかね、癒しとか迷える人を救っている人の中には、まあ、口で言うことが大事だって言われてますけど、まあ、心で捉えるって言われても、だから口で言うこともいいけども、言わなくても心で思うこともいいというふうに考えてよろしいですか。
そうですね、心で唱えるのが根本の基本ですね。
はい、
それさえあったら形の方は自由自在なんですね。
自由自在ですね。
はい、でその心の方が深く入るんですよね。
うん、言わなくても心で思うと、通じるような気がする。
そうですね。まず神様と通じやすいですね。
神様。
ね、で神様が全体と通じてますんでね、即すっと神様を通して通ずるんですね。
神様を通して。
通してね。だから神様を通すと通じ方がいいんですよね。うん、ある意味ではね。形の方から下からね、通じてっていうのはちょっとね、邪魔が入るかもしれないよね。
まあ、
直接神様に届くまで時間がかかるんですよね。心が基本ですよね。はい。
ちょっとよろしいですか。
はい。
今の話に関連しまして、まあ、心が基本だということなんですが、心がありがたいという心になる。どういう心がありがたいという心なのか。ありがとうございますと言葉で言うことによって、心がありがたいという心にこうなっていくということなのかなと、ご理解ですね。ですから、心でありがたいと思うっていうのはどういう状況なんでしょうか。質問が分かりづらいです
ね。心でありがとうございます唱えるのとね、心でありがたいって感じにちょっと違うんですよね。心 心でありがとうございます唱えるのがいいんですね。そうすると神様がスッと入ってくるのに、呼ばれて入ってくるのね。そうするとありがたいっていう気持ちがね、必要だったらありがたいって気持ちが湧いてくるんですね。でもし何か知恵がヒントが必要だったら知恵がヒントが湧いてくるのね。呼ぶんです、心でありがとうございますってね。神様の名前を呼ぶのがいいんですよね。そうすると必要な助けね、何でも与えていただけるっていうね、そういう感じですね。はい、
関連したことね、はい、水からの伝言という写真集がですね、その中にありがとうございますの、まあ、結晶の花がありまして、私の友人が、小学生の自分の息子さんにね、こういうふうにありがとうって言うのと、分かりやすいと言葉によって違うのよということで、まあ、兄弟喧嘩をしてたりするときに話したらしいんですよ。そしたらその子が、そしたらね、ありがとうっていうのと、バカ野郎っていうのと、それはどうなんだって言ったのですね。で、私の友人は、結局心にね、思ってる方が、本当なんだから、その取り付き道みたいな表現では、本来の、やっぱり、ありがとうという言葉を言われても、そうではないんじゃないかっていうことを、息子さんに言ったらしいんですけども、私もその説明を受けたときにね、あ、うん、やっぱり思いの方がそうなんじゃないかというふうには、私も同感だとその時は感じたんですが、その後ちょっと混乱してしまいまして、言葉に発するまたは表情に出したり、それからまたは審査というか態度でね、いろんなことを示すわけですね。でそうした時にそれが直接的にでも人様のまた周りの事物の方に波動として、それはそれで伝わっていって、思いは別のところになる。例えば健康を気遣ってはいるんだけれども、出てしまった言葉がもういい加減にしたら飲みすぎよっていうようなね、そういうような日常のことをどういうふうにこういい方に転換していったらいいのかっていうあるのでお話しいただけたら幸いです。
そうですね、その心っていうのね、その中心核は言葉なんですよね。だからおじいさんが孫を捕まえてね、このバカ野郎という柔らかい感じで言うときね、おじいさんの心の中はね、このかわいい子よという言葉を使ってね、心はプラスに働いてるよね。で表面は悪いことしたからこのバカっていうような感じでね、頭で撫でるわけでしょ。だから心の奥から働く言葉の方が力があるんだよ、表面よりもね。だからその両方働くと思うんですよ、ね、ここの言葉の方が強く働くんですけどね、表面の言葉もちょっと働くよね。
心と、まあ、声帯を震わした音と、それから表情だとか態度だとかが全部一致した時が一番、
そうね、だから多くの言葉もね、表面の言葉も一致した方がね、両方効果が出ますもんね。はい
はい
はいはい、
ありがとうおじさんから見れば簡単なことだと思うんですけども、我々はすごくこう人間から見ると非常に難しいことがあって、で私の場合ですね、よく思われたいっていう思いを減らすことと人間としてのおごりを減らすっていうことが、この2つがやっぱりすごく難しいなと思ってるんですよね。だから未熟で耐えなくてそのままの自分を受け入れて今より少しでも良くなりたいと思ってるんですけど、何かそういういい秘訣があれば、その横を回りたいっていう思い、それから人間の思い、これを軽くできる秘訣であれば教えていただければ。
はい。ね、よく思われたいというのも思いの方ですね。
はい、
ね、本当は神様から無限のプラスをね与えられて。神様がしっかり認めてくださってるね、そして、褒めてくださってる人はね、なんて無限に素晴らしいんだろうというふうにね、だから表面の人に褒められるよりも神様に認めてもらって褒められてる方が本当は無限に価値があるんですよね。でそれに気づけばね、神様から無限の素晴らしいものを与えてもらって、神様から、ね、褒められて喜ばれてね、あ、これ以上の幸せないっていうね、こういう感覚になると表面なんぼバカやろって言われても大丈夫だ、ね、だから感謝の心があってね、神様をしっかり捉えるっていうのが大事なんでね。そうするともうあと何もいらないですよね。感謝に比例してもう謙虚に謙虚になってしまうよね。だからもうね、一番最低叩き落とされるようなね言葉を浴びても、ありがとうございますになってしまうよね。
ところでは少しずつですね。
そうですね。でも本当の自分って本体の奥の自分はもういつもそうなんですよね。感謝ができて謙虚になって、そして神様からいいものをね、一瞬一瞬受け直してるっていうね。でその自分が自然にスーッと表面にね、出てくるようになればいいんですよね。その方法がありがとうございますで、ね、神様なる本当の自分を呼び出してるんですね。本当の自分っていうのは神様、宇宙の神様とね、一体なんですよね。別れては存在してないですね。宇宙の大神様の、ね、一部が自分の中にずっと降りてくるのね。だから宇宙の大神様が降りてくるといったら本当なのね。それが一人一人に個性として現れてくるんですね。だから神様を呼ぶことが一番ね、謙虚になる生き方ですよね。ありがとうございますってね、呼んでいいものを受けた途端に、瞬間にね、もう謙虚になれるんですよね。そしたらもう比較用の世界に自分を置かなくなってね、絶対価値を見出して喜ぶようになるんですね。はい、ありがとうございます。はい、
以前先生と握手した時ですけど、先生 の, 手の厚さっていうのにすごいこう目が行ってしまったんですが、それは多分仕事を通して小さい時からこうやっていく上でそういう厚さができていたと思うんですけれども、実際こう例えばその運動っていうその力とかそういう学校生活においてそういう方面でのなんか体験談というか、
私って小さいですよ。
厚っていうなんか、
ね、薄いですよね。
の一本一本
遅いですよ。でもね、前に一回不思議なことがあったんですけどね、柔道している強い、まあ、力の強い人なんですけどね、何気なく軽くずっと握ったんですよ。そしたら電撃走ったぐらい強かったって言うんですよ。私力入れてないんですよ。ね、だからその人にとっては神様が、ね、強く握ってくれたんかなと思うんですけどね、うん、電撃走るぐらいものすごかったいうね。普通そんなんないでしょ、ね、ちょっと強く逃げられたかっていう感じですよね。だから人によってはそう感じるらしいよね。熱く感じたのか。
そう。
柔らかく感じてくれる人もいてるんですけど。はい。
難しいっていうか、話をしてもよろしいですか。
はい、
一つですね、自分の中でよくわからないことっていうか、こんがらかってわかる、どういう方向が出すのかわからないのがですね、国の防衛のことなんですね。なんで日本に原爆が落ちたのかとですね、これはやっぱり、その使うとかそういったものをやっぱりこう日本が世界に対してそれをやはりそういう平和を進めていくためにそういうものが日本にやっぱり落ちたんだと。これやっぱり日本の平和憲法というものがやっぱりこれからそれを本当世界に広げていくためにこれは神様が真っ赤さが作ったんじゃなくて神様が作ったんだという話とかですね、やはりこれから20世紀人類が長く生きていくためには、日本の大和の和の心ですね、これを世界に伝えていくことが大事なんだとかですね、そういう話よく理解できるしそうだなっていう気持ちもするんですよね。それが反面ですね、やっぱり我々が日本人とそれ以外とをあんまり区別しちゃいけない、地球をですね一つの村と考えた場合ですね、隣の家に強盗が入ってるのにですね、はい、自分は暴力が嫌いだから僕は何もしないと言ってもう出てこられるだけだと、ああ大変だったねと、なんか食べるものないという形で、生きていくことが、はい、いいのかなと。だから例えば村にそういう自分じゃなくても自分の家族じゃなくても危害を加える人がいたら それに対しては自分の命をかけてでも人類はやっぱり兄弟なんだということで、それに対しては命を張ってでもですね、あのやはりそれを助けるそういうこともですね、あの一個の人間としては大事なんじゃないかなと。でもこれはよく考えても全く相反して矛盾するところなんですね。だから見方も分かると現実的な対応と目指しているものとの違いなのかなという気がするんですけども、これはあのいろんな場面で私が話をするときに、非常にですね、自分で、はい、困ってる、わからない部分なんですよ、うん、どういうふうに考えたらいいのかなっていうのを、実は、ここに来るときに私、一番聞きたいことがあったんですけども。
はい。難しい質問ですよね。ね、あの根本はね、神様が人間に対して何を与えてくださってるかっていうのが一番大事なんですよね。これ神様は無限の無限のチャンネルの番組を用意してね、それでまずね、自由にそれを選んでね、楽しみなさいっていう形で与えてくるんですよね。でその無限の無限のチャンネルの中にはマイナスからプラスまで全部揃うんですね。でもマイナスもね、それを価値あるものとして見る勉強が必要なんですよね。例えば地獄絵図があったらね、地獄絵図のね番組を見てね、あ、みんな自分の身代わりにマイナス背負ってね、地獄絵図のマイナス姿を取ってくださってるっていう見方をするとね、みんな愛の塊に見えるんですよね。大犠牲精神発揮してね、自分を助ける姿っていうね、自分の借金家事を全部背負ってくれてるっていうふうに見えるんですよね。だからそういうプラスを発見する勉強としてね、低い番組もやっぱり必要なんですよね。でそういう謙虚なね、プラス発見する心でまたプラスのね、最高の番組を眺めると、もう一つね、感謝も深くなるし、価値が見出せるんですよね。だからその無限の無限のチャンネルの番組をいかにね、上手にキャッチして、それを価値あるものとして売れるかっていうね、これが神さんにとっての根本の立場からの見方なんですね。で一つの今番組を選んで見てるときにね、その番組の中でやっぱりプラスへ向け替えたいんですよね。マイナスをプラス置き換えたい、みんなね。その時にいろんな方法が生まれてるね。番組ごとに違うと思うんですけどね。ある一つの番組では、やっぱり自分が身代わりになってね、そのマイナスを自分が背負った方が、みんなが幸せになるんだという気持ちでね、犠牲精神発揮する人もあると思うんですね。それがその番組では、あ、素晴らしい生き方なんだというふうにね、なるかもしれないですね。またそれと違ういろんな生き方、たくさん生まれてくると思うんですよ、番組ごとにね。それはそれなりにみんないいと思うんです。でも神様から見たらね、マイナスとね取り組んで一生懸命変えようとしてるんだけどね、苦労するほどじゃ効果がないなっていう見方だよね。番組をすっと置き換える方が早いんですね。だから今戦争で争ってるとなったらね、平和なね番組をいっぱい出せばいいんですよね。過去の姿をもう相手にせずに、今ね神様から無限の平和のね世界を今与えられたんだっていうね、だ今仲良くすればその瞬間にね平和になるはずなんでね。だからみんなが感謝して平和な世界を受け入れたら即戦争ね瞬間に消えてなくなるはずなんですね。でもまだ過去をつかみたい人ありますよね。過去をつかむとその番組からなかなか抜け出せないというんですか、ね、その番組を元にしてねちょっとプラスを加えようという言い方ですよね。だそれはそれなりにいろんな方便的な方法でね、いろんなところから神さんのね助けが来てるんですけどね、その選び方もまたいろいろですよね。でも根本は神様相手にした方が早く全部プラスに変わりますよね。神様から受けるというね、言い方がね。
そういう役割はやっぱ日本にあると思われますか？
ありますね。はい。特に日本の場合はね、あの思いの自分を捨ててね、感謝の自分を生きようとするのが本来の姿なんですよね。だから自我を死に切るっていうね、自分を死に切るというのが根本なんですね。で、我を絶対出さないというのは日本のあり方ですよね。これはもう神様の助けだけを、ね、受けてそれを表そうという言い方ですよね。だから自分の思い通りに自分の主張をしないんですよね。こう日本のね、この生活の中で自然に出てますよね。我がないですよね、うん、だから学校へ行くんでも、ね、子供さんは私が行ってきます言わないですよね。行ってきますだけですよね。 主人主ね主格ってないですよね、だからね。何でもそうですよね。自分っていうのは出さないんですね。でそのまあいろんな風呂敷にしてもね、何でも包み込みますよね。着物もそうですしね、下駄や草履もそうですよね。大きかって小さかっても全部使いますもんね。全部包容し尽くせるっていうのはすごいですよね。我がないんですよね。だから我がないところに神様が自由自在に働くっていうね、そういう姿で守ってくださるのね。だから日本人の役目は神様の力をいかに、ね、上手に受けるかっていうのね、神様の助けを受けて世の中を良くしていくっていう働きですよね。そういう使命ですよね。日本と対照的なユダヤの、ね、生き方ですけど、ユダヤの人能力の高い人いっぱいいてますでしょ、ね、でも我がありますよね。自我をしに来るっていうんじゃなしに、神様の助けを受けて自分がするんだっていう感じでね、生き方ちょっと正反対なんですよね。本当の平和っていうのはね、全体を一つにつなぐ役目ですもんね。我があったらつなげないですね。だから日本人でないと世界を一つにつなげないですね。我のない民族でないとね、
日本人じゃないと
できないですね。はい、
それはやっぱり日本人の、
そうですね、
本当の、
はい、ね。だからその我を使用するのはいいと思う人にとっては日本人の生き方は頼れないんですけどね。でも日本人が間に入ると仲良くなるんですよ、みんなね。ね、接着剤みたいな感じでね。それがあの感謝の心が一番ね、感謝の助けを受けて一つにつなぐ働きなんですよね。だから日本人が本当に感謝の心を、ね、感謝の力を発揮しだしたら、その即世界を平和してしまうんだと思うんですけど、まだ日本人は外国の、ね、影響を受けすぎて自我を主張するというところまだ、ね、名残として残ってますよね。それに気づいたら今度ね、本当の感謝に戻って平和に、ね、する力を発揮すると思うんですけど、はい。ありがとうございます。
はい、ここに来させていただいてから、あの感謝の方に切り替えれるようになってきて、すごい自分的にはもうすごい幸せなんですけど、ここに来てない方っていうか、あの普通の生活の時に、話がちょっと合わなくなってきてるんがあるんですね。でそのあたりをどう考えたらいいんでしょうか。みんな自分が自分がっていう時に、ね、僕はあの神様にお任せですとか、ちょっと言いにくいっていう自分もあったりするんですけど、
ね、これ形に出さなくていいですよね。心の中だけでいいですよね。ありがとうございます唱えるのもね、心の中だけだったら周囲に影響を与えないですもんね。それだけで神さんがね、自分を通してまた周りの人もね、一緒にこの助けてくださるね、はい、だからその形で自分は感謝に生きるって言うとね、またね、感謝に生きようとしてない人にとったらこれね、対立するんですよね。
はい、うん、違うなみたいな感じで見られる、
なりますよね。だからもう外はもう隠してもいいんです。
ね、じゃあ表面的に合わせていいんですか、うん、話を合わすみたいな感じ
で、いいんです。心でありがとうございますだったらね、はい、相手に合わしながら神様の助けをそこへね加えていただく言い方なんで、ね、自然がいいんですね。
はい、
うん、興味も合えばね、あったでいいですよね。合わなかったらもう2回目ながらいいんですね。
あ、
うん、相手の方を立てとけばいいんですよね。あ、うん、で心ではありがとうございますでね、神様の助けを、ね、みんなに、ね、振りまいてもらえばいいよね。
はい、私前回ですね、2月の22日の日にお邪魔した時にですね、九州の方が8000万の、借財がありがとうございますの言葉を踏まえることによって難なく入金されたというお話をしましてですね、早速私のお客さんのところで少し、入金の遅れてる方がおりまして、そこにですね、実験をしてみようと、やりまして、まずはこんにちはという形で入ってきましてですね、いつもありがとうございます、最近景気の方はいかがですかというふうな言い出しを爽やかな声でしてみたそうしましたらですね、通常はお金を払わない人には最近どうしたんですかというなんか暗い気持ちからお話に入っているんですが、以前でしたらね、今回はありがとうございましたから入ってきましたですね、なんと相手の方が少しそわそわして、あ、そうだお金払ってなかったねって言いながらですね、全然出さずに先様からお金を用意されて いただいて、その場で。あと考えたんですよ。これはね、あきさんの心が通常ありがとうございますっていうものを出してから、ありがとうございますという言葉をいただくんですが、最初に言葉を出されると、なんかその場の空気が変わってしまうんではないかと。で、この話をですね、会計事務所の方やら、私の知人、友人に話すとですね、あ、私もやってみようって言ったね。で、そういうことでですね、そのありがとう村うんぬんよりもですね、一応で伝えるということがですね、非常にあの面白く受け入れられて始めたっていうのが、前回からですね、まあ、短期間にすぐ紅葉の出るですね、あ、思いながら、ね、ありがとうございます。
素晴らしいですね。本当にありがとうございます。はい、どうぞ。
お辞儀をされるようなんですけど、不臭追とか、だから方位とかってありますね。で、ああいうのに、気持ちの持ち方したいっていう、分かってても、やっぱり捉われる方もいますね。で、そういうことに対してどう考えるか。
ね、これも根本がね、神様が無限の無限のチャンネルの番組を用意してね、与えてくださってるってね、それをどれ選んでね、引き出して運命として体験してもいいんですよね。で、その中にはね、四柱推命の番組があるんですね。だから言葉通りにね、その言葉通りの番組をいっぱい出すんですね。だからその迷惑なんて相手にしなかったもいいんです、本当はね。無限の幸せがいっぱいというね、運命をすっと引き出せばいいんでしょ。そしたら運命を良くするなんて考えんでもね、最初から無限にいいわけでね。でも四柱推命を使って運命をちょっと、ね、良くしたいというね、言葉を使うとそういう番組にハマるんですね。だからそういう番組にハマった人はそれが真実なんです。でも他には無限にね、いろんな生き方あるんですよ、ね。言葉通り引っ張り出すっていうのは本当の正しい意味ですね。はい。
はい。
はい。
うん。よろしいです
か。はい。
方向とか、生年月日とか、だから何かと、ありますね。仏滅とか、なんかありますね。はい、ああいったものは、考え方としてですね、一切変わることはないのか、あるいは、これはやっぱり人間が長く生きてきた中での、一つの知恵であるのか、だから、どちらでもいいんであれば使った方がいいけども、そこでなかなかそううまくいかなくても信じることない、どういうふうに考えたら一番
もうね、
考えたらですね、はい、全く気にされなくて言う人もらえるし、それですごい生きされることもあるけども、それを大事にされている方もいて、常にもう長い間の疫学なんかも中国からのもう何千年の歴史や学問だとか、それにどうして我々一般人は考えたらいいのか、
ねえ、やっぱりそういうのにハマり込みたい人があるんですよね。ねえ、だから大安だ仏滅だっていうとね、正反対ですよね。でも神様がね、無限のチャンネルを与えてね、その番組の中にはね、プラスばっかりの番組って半分あるんですよね。マイナスのない番組ってね、だからどの日も吉日なのね、でどの方位も吉方っていうかね、これで仮想で言うてもどの部分も輝いてるんですね、みんないいんですね。だからもうプラスばっかしっていうのが本当なんですよね。
神様と心がつながっていれば、
はい、
それはもうそんなものは
そうです、ね、だから低い番組を超えてね、高い番組に立ち上がれば、もう高い番組だけをいっぱい出せるんですね。プラスばっかしをいっぱい出して、それでそれがね、周りに影響を与えるんですね。
わかりやすくて。
はい。ありがとうございます。
はい、じゃあ、
はい、
まあ、ここ7、8年ほど前からですかね、最近の若い人って髪の毛に色をいろいろつけてますよね。で、私これ見ててね、初めファッションかスタイルかなと思ってたんですよ。で、最近ですね、観察してると、自分なりのデータなんですけどもね、どうも髪の毛の質
適当に最近自分なりのデータで出てきたんです、で多分それちょっとお医者に聞いてみたいなと思って今回質問させていただきました。
なんか、は
い、
あのドラゴンボールにね髪の毛がこう金色になると見えるようになりますよね。ね、力がバッと出ますよね。ね、なんか最近の若い子は本当の神様の原力発揮するんかなと期待してるんですけど。どうでしょうね。でも何もマイナスじゃないですよ。ね。
うん。なんかそういう監督すればね、なんかそういう親の心もそのまま現れて、子供をそういうふうに見せとるんかなというのを思う。
ね、だから親と子っていうお互いに影響し合いますけどね、全然影響し合わないね、強い場合もありますよね。でもやっぱりあのね、髪の毛でも色がいろいろあった方が楽しいじゃないですか。ね、楽しませてくれてるじゃん。
ということで、周りのために。
はい、
じゃあの学校へ行きたくない子供っていうのはね、だいぶなんかクラスの半分ほどいるらしいんで、不登校っていうのはね、結構いるらしいって聞いてるんですけど、まあ、それも結局、親の心が子供に出るかなと思ったりも、まあ、学校自体が面白くないですからね。まあ、先生自体が面白くないんで、それもあるかなと思うんですけど。
ねえ、その楽しみ方がまだ下手ですね。
あんまり上手じゃないです
ね。ねえ、楽しみ方をね、勉強した方がいいんですね、子供さんもね。
そういうのが学校では学びないっていうことなんですかね。
いや、そんなことないですよね。感謝の心をやっぱりまずね、起こすっていうのはいいんでしょうね。ありがとうございますって唱え始めるとね、楽しみ方が上手になるんです。ね、まずあの、人間って自由がないとね、縛られた感じになるでしょ。そうするともう嫌気されてね、やめたくなるね。でも選択肢を無限に広げるとね、どれを選んでも楽しいっていうふうになるとね、自由なのね。そうすると何を選んでも楽しいんですよね。今の教育、ある一面強制的にね、押し付けられて縛られてっていう受け方する人が多いですよね。そうすると縛られてるから苦しいんでね。それもうしたくない、やめたく、やめたいっていう感じになりますよね。でもたくさんの中からね、自由に選んでね、それで楽しむって言うんだったらもう大丈夫ですよね。だから勉強でもね、全部同じようにね、ずっと変なことないですよね。自分が今楽しいと思うものをね、重点的にした方がいいんじゃないですかね。ね、で次にまたね、新しいの選びはね、同じことばっかりしないですもんね。
そしたら文部大臣が一番初めにありがとうございます言えばいいんです
。最高ですね、言ってくれた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
こちらに向かってくるとき、あの山岸さんが聞いたんですけど、綱引き指導されてるじゃないですか。でそれであの、まあ、あの女子の部があの全国大会で優勝したということで、まあ、あの日頃からありがとうございますを唱えているとかに、あの先ほどちょっと綱を引く際に、なんか AA だかなんかで発声しながら引くっていうのを言ったんですけども、それはあの AA っていう言葉からどういうものを引き出せるんですか。
そうね、AA っていうのは愛の一体感なんですね、言霊的にね。一体化する言霊の響きがあるね、AAっていうとね。はい、
というかあの僕前あの合気道の上芝森平先生の本を読んだ時に、重いものを持ち上げる際に、まあ、うーっていうことにその持ち上がるみたいなことが聞いたことあるんですけど、 それとはどうなんですか。うーもなんかそれなりにある。
そうね、そのうーの言霊ね、重たい岩でも持ち上げますよね。はい、
は
い、A は相手との一体感でね、
一体感
なんで、はい、綱引きの場合はあの勝ち負けでねするんじゃないの。相手からいうものをいっぱい出してあげようという意味ね。自分の中からいうものをいっぱい出してもらおうという意味ね。うん、だから最初から一体感でね、お互いの良さを引き出し合うのね。だから感謝し合って喜び合ってっていうものをいっぱい輝かしてという感じね。だから元々のその綱が神様のね、宇宙創造の働きをこう綱ですよね。右に左にこのねじれて合わさっているっていうね。もう神様の最高表現を象徴してるんですよね。あのシメナワもそうなんですけどね、神様の最高表現、アマテラスオミ神様の象徴なんですね。その綱を握ることによって神様の慰問をいただくという意味もあるんですよね。そして神様を通してお互いの良さを引っ張り出し合って、ね、輝こうというね。だから
単純になんかこう力仕事で、まあ、そういうことをしゃべるをこうやる際にですね、こう
それこっちから言える際に、まあ、発生することはないんですけども、なんかそういう時に、なんかその、その今のあれは参考になること があ
るそうね、だからいろんな言葉の使い方ってね、自由に使いこなせるのがいいんですよね。はい、ありがとうございます。はい、
うん、断食のことを聞きたいんですが、10年ほど3週間の断食をなされたということを、政府の中で聞いたんですけども、庭の日朝さん、立正厚生会会長である方の人生心がけという94歳時に書かれた本の中にですね、断食をすることによって、脳の消化体にその自分の過去性を含めたものが開かれるスイッチがあるという、断食をやることによってそれが外れるというくだりが書いてあったんですけども、それは断食を実体験された方でしかわからないことかなと。それで今まで悟りを開かれた多くの方は断食修行みたいな形の経験があるということを聞きますけども、その辺の認識のほどはいかがなんでしょうか。
あまりね、そういうのこだわる必要ないと思うんですよね。いろんな説明の仕方があるんですけどね、はい、無限の選択肢の中の一つぐらいに見られた方がいいですよね。だから断食をしないと立派になれない、開かないでもないんですね。最初から開いてる自分があるんですね。で、おいしいもいっぱい食べて感謝して受けてね、エネルギー光いっぱいもらって悟る人もあるんです。で、まあ、見方によっては断食は神様の、ね、恵みを拒絶しますもん ね。せっかくの、ね、神様の助けを拒絶したらね、助け少なくなってね、悟れないかもしれない。ね、でもみんなプラスに見るんだったらいいんですけどね、断食してもプラスね、おいしくいただいてもプラスっていうふうにね、全部プラスプラスに見るのがいいですよね。これでないとという道はないですね。何でもいいんです。
はい、まあ、それはたまたま友達がですね、二度目の断食をですね、趣味にしながらやっておるのがおるもんですから、その辺のところをですね、ありがとうおじさんのですね、体験の中でそういうものもあったのか、いや、いないや、どうなんだったのかなというですね、かすかな疑問しました。聞いてみたいなと思って。
ね、私の場合はね、お金がなかったんです。あれもお金なかったんでね。お金使ってしまったよね、お金ね。それで忙しかったから食べるの面倒だった。あと寝る時間ないぐらい忙しかったんでね、あと寝食忘れるというかね、お金のことが楽しかったんだよね。あまり苦しいっていう感じはなかったですね、全然ね。だから、丸薬1個で1年持てばいいなって感じで。でも別にね、断食、ね、しなければってないですよね。しない方がいいですよ、本当ね。したら損するのね。おいしいも食べられないです。まあ、たまにはね、したい人もいてますよね。そういう人はね、反対したらかわいそうですから。どうぞって進めてあげたらいいですね。はい。
はい。例えばですね、勝ち負けを仕事にしているようなケースの場合ですね。しかし、これはまあ闘争ですから、まあ、そういう闘争はしたくないと思いながら、しかし、勝ち負けを仕事にするようなケース。仮にあったとします。まあ、こういう矛盾、があるときにどのようにすればよろしいでしょう
か。ね、自分の気持ちがね、その勝ち負けの世界にね、波長合わせ番組として受けるときはね、そういう世界で行きますよね。でもそれが自分がもう卒業してね、別な番組へ波長合わせて、その勝ち負けのないね、そういう世界に入りたいというんだったら、また自分の世界変わるんですけどね。でそれをみんな一人一人選ぶんですよね、自由にね。だから楽しんでるっていうのが本当なんですよね、どの番組もね。だから勝ち負けも楽しいんですよ、ね、それはお互いのね、自分の中の潜在能力をね、無限の能力をいっぱい出し合うね、こういう面白いね、生き方ですよね。それもあるね、一時期はそれを体験することによってね、また他の番組も深く味わえていけるんで、ね、 だから今必要なものを体験していくっていうのがいいんですよね。
例えば、まあ、勝つってことは相手が負けることですから、うん、負けるのを見るのもあまり楽しくない。負けちゃ困るとしかし相手が負けるのを見るのも、あ、まあ、なんとなく見るのも嫌だというような時が今あると思うんです ね。
それもあのプラスの見方できますよね、
やっぱりありがとうございますとの位置づけはどうなりますか。
その相手に必要な、ね、ものを与え合うんですよね。ありがとうございますはね、必要なものをね、相手がまだ力を出していないときは負けた方がいいですよね。それで相手が強く、ね、出てくれて、自分が負ける方がね、自分の中のも引っ張り出してくれるんでね、もっと強くなろうっていうね、もっと力発揮しようっていう意味でね、まあ、綱引きに似てますよね。引っ張り出しちゃうっていうね、お互いの良さを、力をね。だからその力が出るほど輝いてくるんですよね。だからその自分の中には神様の無限力があって、ね、その力をちょっとでも多く引き出すほど神様が出てきて輝くんですね。強くなるほど輝くはずなんですよ、ね、だからその勝ち負けっていうふうにとらわれたらちょっと損しますよ ね。輝かし合いなんですね。
つまりこうでしょうか、まあ、今を生きようとかこう言いますね。つまり自分の、まあ、できる限りの力を発揮して勝つことに専念するということでよろしいんでしょうか。
そうね、全力を出し尽くすという、ね、ためにするんですよね。自分の中の力を発揮するという意味でね。ね、勝ち負けは後の小さい結果ですもん ね。それもお互いに褒め合ったらいいねよね。讃え合ってね。
讃えながら、あ、その、勝負をするというか。
そうですね。
はい、そういうことですね。
良き本当のね、あの、ライバルになってくるんでしょ。ね、お互いを、ね、素晴らしく、ね、鍛え合う、輝かし合う、ね、ライバルですよね。本当の意味の味方ですよね。自分を助けてくれる、ね、本当の、ね、親友になるのね。プラスに受けられたらその方がいいですよね、すべてね。ありがとうございますはもう、ね、どの番組見てもプラスに見るんですよね。全部プラスに、プラスに見ていく生き方ですよね。はい。
ありがとうございます。
はい、
今の話にもちょっと似てるんですけど、あの、ありがとうおじさんは喧嘩したことありますかっていうのが質問なんですけど、あの、先日、あの、私の本当のお兄さんと普通にお話をしてて、その私は良かれと思って言った言葉が、その、なんていうのかな、なんか怒らせてしまったんですよ。で、私は本当に心からその人のためになると思った言葉を言ったんですけど、怒ってしまったんですけど、そういう経験はありますか。
いいんですよ、ね、それみんなね、あの、相手に必要な姿を与えてね、神様が相手を幸せにしようとしているのね、だからきつくね、人から何か言われる場合もね、その人に必要なのにね、それによっていろいろ勉強をしね、よくしていただくのね。だからあまりその小さいその表面のね、結果にね、心を惑わされない方がいいですね。長い目で眺めてね、必ず良くなるようになっているのね。反発してね、ね、腹立ててっていう時でもね、後でまた振り返ってね、あれね、ああいうふうに言ってもらって良かったっていう時が来るんですね。
自分が言っちゃったことを、あ、言い過ぎたかなとか、
もうその時にね、あの、もし心に引っかかるんでしたらね、ありがとうございますを唱えて、それをあと神様にお任せするというね、そしたらもしマイナス買ったらそのマイナスをカバーして変えてね、相手にね、ちゃんと、してくださるね、もしね、あの、言葉を発する前にね、ありがとうございますを唱えられたら、ね、その時はもうね、きついマイナスの言葉でもね、相手に好きなだけ伝わるね。これはもう今もそうだしね、後からでもいいの。後からでも大丈夫よ。神様の働きは過去、現在、未来、全部に働くのね。常にね、神様の助けはどこへでもね、届くんで、もし引っかかるんだったらね、後からでもいいからありがとうございますをちょっと繰り返されたら大丈夫ね。はい。もういい？
もう、あと次もいきます。
はい。
はい、すいません。ありがとうございますなんですけど、日本人だからありがとうございますですか。まあ、世界共通の、まあ、そういうどこの国の人たちも例えばありがとうございますって共通の、まあ、 世界共通のありがとうございますというのがあるのか、それとも今言ってありがとうございますというのはあの日本語が分かる神様。
まずね、日本民族で、ね、日本に生まれた人が一番ね、神様の助けを受けて、みんなにね、幸せあてようという生き方を取りやすいですよね。そういう意味で、先に日本にありがとうございますが、降ろされてるのよね。でも、世界共通語になっていくのよね。ね、うん。日本人がこれが素晴らしい言葉っていうね、神様の助けを受けて幸せになれるっていうふうにね、これ実行してね、見せるのよね。世界共通語にスーッと広がっていくね。柔道っていうのも世界共通語だよ。柔道一本って言えばいいの。ね、必ず広がるよね。そのまま言うもんは一本ね、一本よね、これ。世界共通語になったら世界が平和になるでしょうね。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。